く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。
こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。明日からできる運動療育支援を考える第1弾として、行動ではなく神経を観察することということで、本日はお届けしたく思います。起こってばかりの毎日から見えてきたことということで、多くの保護者の方からお子さんの教育に対して、またはお家での育児に対して、どうしても苛立ちが増えてきてしまい、自己嫌悪に陥ってしまうなんていう、こういったご相談をお伺いすることがあります。そのような時に、ぜひそのお子さんの行動に着目するのではなくて、脳の神経発達、ここに、注目して観察してみることで、きっと解決の糸口が見えてくると思うのです。今回はね、どうしてそんなことするの、なんでそんなことになっちゃったのというふうなね、こういった保護者の方のご経験とか支援者の方の体験、などからですね、もう自分自身が怒っちゃった後で、悲しくなってしまうなんていう、こういったねご相談に少しお答えしていきたいなというふうに思っています。例えば保育園や小学校、療育の現場では走り回ってしまうお子さんや、なかなか指示が通らないお子さん、そして何度も何度も同じ失敗を繰り返すお子さんたちに出会うことがあります。悪気はないのは分かってるんですけれども、どうやって関わっていったらいいのかが分からないということでね、お困りのことが多いようです。例えば、自分が一番じゃないとね、気に入らないなんていうお子さんたちもいらっしゃいますし、それから負けた時とかね、お友達との喧嘩に発展してしまうなんていう、こういったこともあると思うんですね。そのような時、言葉で伝えればわかるはずとは思っていても、このルールが守れないとかですね、なかなか、計算や漢字覚えることができないそしてすぐに席を立ってしまうっていうね、こういう行動ですね、ここにこう注目してしまいがちなんですけれども、そんな時にこの中枢神経系の発達ですね、ここから考えていくと、どこの部分がまだ未発達なのかということが見えてくるわけですね。問題行動の裏にある未発達な動き、これをね、今日はご一緒に考えていきたく思っています。私たちの中枢神経系はですね、触れられるというこの触覚、そして筋肉の中の脳である固有受容覚、そして平衡感覚ですね、バランス感覚、この3つが感覚システムの土台となっています。脳でいうと脳幹や小脳の部分がここを司っているんですね。この行動の裏には体の未統合ということに加えて、神経発達の段階ですね、これが大きく関わってくるわけなんです。ですから、ある意味子どもたちの行動はですね、その裏側にはこの神経からのサインですね、これがたくさん隠されているというふうに考えてみてはいかがでしょうか。はい。そして、例えばじっとしていられない、机に向かうとすぐ寝そべってしまう、あと人混みや音が苦手、些細なことで癇癪を起こす、手先が不器用で字を書くのが苦手などですね。こういったご相談ごとをこう考えているとですね、この神経発達のですね、かなりピラミッドの上の部分 ですね。こう、学業や学習、ね、日常生活の活動という、ここに、焦点が当たっているのではないかと思うんですね。ただ、この認知や知性といったものを育てるためには、もっともっとですね、感覚を育んでおく必要がある。ということなんですね。ですから、それは性格だとか、しつけだとか、集中力の問題ではないんですね。神経発達の概念から考えてみると、こういった五感を活性化することや、姿勢を安定させること、頭で考えている行動、それから自分がとっている運動、動作ですね。ここがしっかりと一致してくるということが重要になってくるわけなんです。そういった意味でも、反射的な動きが意識的にできるようになる。脳からの神経伝達がスムーズになるというのが重要な観点なんですね。ですから、無理やり一生懸命頑張らせるという、こういった学習ではなくてですね、まずは体のバランスを整える、中枢神経系の発達を促すということで、その間に、体のですね、認識が整って、姿勢が安定し、原始反射が成熟して、そして自分自身の目や手を強調して使うことができるようになる、空間認知ができるようになり、集中力が整ってきたりというこういった非認知能力が高まってくること、これによってですね、学習スキルが手に入ってくるということなんですね。ですから、まずはね、お勉強というふうな観点で考えるときには、この私たちの体や五感の土台が整っているのかというところに着目するのが、結果的には早く子どもたちの成長を促すきっかけになるということなんですね。はい、脳神経の発達を考えてみると、体の発達が月齢に追いついていかないサインなのかもしれませんね。結果として落ち着きがない、こだわりが出る、不安定になるなどの行動として現れていくわけなんです。私はこのような観点から考えて、もしかすると原始反射の動き、これがですね、体の中に、まだ影響をしていてですね、日常生活に、少し、サポートが必要なお子さんたちがいるのではないかと考えて、反射的な動きを統合するための運動を提案しています。原始反射は通常歩き出す頃、12ヶ月から15ヶ月の頃には統合されなくなっていくわけなんですが、これは人間が大脳皮質の未熟さをカバーして中枢神経系を刺激しながら心身の成熟を促す、こんなきっかけとなるものだからなんですね。神経回路の基礎作りは、私たちのバランス感覚、平衡感覚にもつながりますし、それからビジョントレーニングなどね、眼球運動の発達にもなくてはならない動きであります。通常は何度も動きを繰り返していくことで発達し、成熟し、そして自分の体をコントロールできるようになって、反射が消失していく、という順番をたどるわけなんですが、これがゆっくりのお子さんたちの場合には、運動を嫌がったりですね、こういう感覚の過敏が現れたりして、水泳やダンス、球技などの体の協調性を必要とする運動とか、平均台などのバランス感覚を必要とする運動に困難さが生じることがあるんですね。この時に、まずは学習に困難を抱える というね、このところに焦点を当てるのではなくて、感情のコントロールがうまくいかない、姿勢や立ち振る舞いがうまくいかないという、ここの発達の土台の部分ですね。ここに焦点を当てて、運動発達のどの段階にいるのかを推測しながらですね、運動提案をしていく、これが結果的には早い発達につながるわけなんですね。寝返りやハイハイなど幼少期に経験する自発的な動きが少なかった場合には、体に、原始反射のような動きが残ってしまうことがあり、体の滑らかさが失われたり、筋肉の緊張が強くなったりすることがあるんです。原始反射講座は動画で学ぶことのできるプログラム、そして対面で実際に体を使いながら学ぶことのできる講座をご用意しています。皆さんどうぞ、発達を考えるとき、学習面よりも先に情動面や感覚面、そして神経から捉えてみると、そのお子さんたちの抜けや欠けが見えてくるのではないかと思います。ぜひ、楽しく発達支援、発達促進ができるように、支援者の方、保護者の方にもこういった運動の観点を知っていただけましたら幸いです。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。今道久江でした。